遠藤良久、プライムフォア。これを聞いている方が、何か修行するというようなことが、今回の人生ですでにされているのか、あるいは、いずれかの人生でされることになるのか、それは人それぞれだと思います。どのような人が、修行というものを実際にしてみようと考えるのでしょうか。中村天風さんの言葉で、こういうものがあります。およそ人間の価値を、あるいは人生の価値を、高く思えば思うほど、人は精神的なものを求め、人生の価値を、それほど大きく思わない人は、より物質的な方向に生きる。法話というタイトルでこれを聞くような方は、おそらく一般的な人よりは精神に重きを置く方ではないかと思います。さっきの中村天風さんの言葉は、人生なんかこんなもんだと思うような人がいるかと思えば、いや、人生はこんなはずじゃない。ただ単に食べて、寝て、それでお金を稼いで終わりというような、そんなものが自分の本当の人生ではないと、もっと何かあるはずだと、ということを考える人、そのような思いが強ければ強いほど、むしろ一般社会の中で生きることは適応することが大変になります。むしろ一般社会のあり方にそれほど疑問を持たない人の方が、適応して生きていくことがしやすいと思います。もし修行というものを実際にされている方、あるいはしようと考えられた方がいらっしゃるとしたら、最も気をつけなければならないことは一体何でしょうか。それは、昔の流の言葉で言えば、衆を頼む心です。つまり、誰かに寄りかかっていくというものの考え方、生き方。昔からそうなんですが、修行して悟りを開かれるような方は、決して他の人を頼りません。よりどころにしません。自らの足で立って道を歩むのです。お釈迦様の有名な言葉、スッパニターダという初期の経典の言葉に、賽の角のようにただ一人歩めということを繰り返し説かれています。賽の角のようにただ一人歩め。お釈迦様は、人が集まると汚れが生じるとまでおっしゃいました。では最低何人から汚れが生じるのですかという質問に対しては、3人と答えられています。でもそれは実際には数の問題ではありません。実は宇宙大霊と出会うのは、我ただ一人という心だけがその出会いを可能にするのです。人を頼む心、人に寄りかかる心、それをもってしては決して神仏に直接対面し、そして心が開かれてくるということはありません。修行の道に進む場合、気をつけなければならないことは、もし自分に頼らせるような人がいたとしたら、それは気をつけなければなりません。いや、むしろ気をつけなければならないのは、人を頼もうとする、人に寄りかかろうとする自分の心なのです。 人々のために良いことをなそうとして活動する、そんなことをしていれば起きるのは誤解や批判されることです。どんなに素晴らしいことであっても、そして新しいことをしようとする人に対しては非難や批判されることがあるのです。いや、必ずあります。法然上人は法然上人ほど人々に素晴らしいと褒め立てられた人はいないが、同時に法然上人ほど人々に悪く言われた人もいないと言われています。これはイエス様も同じだってことでしょう。例えば聖書にはイエス様が群衆に崖から突き落とされそうになったという記述があります。あれほどの奇跡を起こし、愛の行為をなして慕われたイエスがなぜ崖から突き落とされそうになったのでしょうか。これは人間の心の不思議なところなんですが、純粋にやっていればやっているほど他の人の心の中の邪気、邪悪な部分を刺激しやすいという、そういうものが、心理構造が人間の中にはあるのです。利他というのはまさに諸刃の剣なのです。先日ある日本に住んでいるイスラエル人の知り合いに、自分が仕事も紹介してあげ、家も世話してあげ、電話も回してあげ、日本に来たばかりで携帯電話も渡してあげ、ありとあらゆることをやってあげたのに、なぜか連絡を絶たれて、なおかつ自分の悪口を言われているんだと聞きました。その彼は一体自分が何をしたんだと言っていましたが、これは利他をやれば何かのスイッチが入って、相手のネガティブなものを引き出すことがあるということなんです。おそらくこれは親身になって世話をするケースワーカー、あるいは少年鑑別所の指導教官、あるいはカウンセラー、そんな方々がもし親身になっていればいるほど、そのようなものを経験されていると思います。その人は、修行というのは、大乗仏教の修行というのは利他の活動、人々のより良き人生のために生きることとセットです。ただ自分が座って、そして平和の心になればいいという、そういうものではありません。仏の愛、宇宙大霊の愛を我が身に宿し、それを行為として表す、これもまた大乗仏教の修行なのです。そんな利他の活動は、一方では感謝されながら、そしてある時は深い、言われのない非難を浴びるということもあるのです。しかしその時、自らの足で立つという、一切に幸福を与えるために、如来と出会わせるために生きるという、非難を浴びる孤独と絶望を甘んじて受けるという覚悟が必要です。その孤独には、透明な、どこまでも透き通った透明な心があり、そしてそれは静寂と平和が舞い降りてくるのです。それを優しく見守ってくださっている様々な仏様、菩薩様、 書店全身神様方、そして宇宙大霊の如来様がお浄土の入り口を開けて待っていらっしゃるのです。修行者は理解されない孤独を恐れてはなりません。誰を頼ることもない、そんな中に宇宙大霊の大愛との出会いがあるのです。ありがとうございました。